声の広報岩出、2017年9月第138号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。目次、表紙1ページ、特集特定健診について2ページ、情報トピックスは4ページから8ページまでです。第12回岩出市民運動会、支え合い助け合う地域づくり講座受講生募集、4ページ手話の基礎講座受講生募集、岩出元気体操応援講座5ページ LED 防犯灯設置補助金を創設、特定健診6ページ平成29年度空豆サポートスタッフ会員研修会7ページ地域防災訓練、9月10日は下水道の日、農業委員農地利用最適化推進委員の決定8ページ暮らしの情報は9ページの税料金から22ページの相談までです。税料金9ページ健康介護10ページ環境エコ11ページ募集14ページ講座催し14ページお知らせ16ページスポーツの大会結果17ページ緑化センターのお知らせ18ページ人権作文19ページ子育てコーナー20ページ9月の相談22ページ広告22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ第12回岩出市文化祭バスを活用してみませんか26ページ目次終わり。表紙です。今年の地域防災訓練は10月22日日曜日ですと書かれ、昨年の防災訓練の写真が2枚載せられています。親子で消火器の操作を練習しているところと、自衛隊員からロープの結び方を教わっている写真です。特集、特定健診はどうして毎年受けないといけないの。生活習慣病の予防を考える。特定健診は生活習慣病の予防や早期治療につなげるための健診で、40歳から74歳の方を対象に、国民健康保険や健康保険組合、共済組合など皆さんが加入している医療保険で実施しています。岩出市国保では、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病で多くの方が入院や通院により治療を受けています。これらの病気はかなり進行しないと自覚症状が現れないことが多く、自覚症状が出てから発見されると治療が困難になったり長期化したりします。定期的な検診は病気の芽を早いうちに発見するのに大変有効です。特定健診を毎年受けるメリット。生活習慣病の多くは早期ではこれといった自覚症状がありません。特定健診を受診すると自分の健康状態が検査数値で示されるので、ちょっとした変化にも早期に気づくことができます。さらに健診は病気を未然に防ぐことにも役立ちます。毎年健診を受診していると、ある数値が徐々に異常値に近づいている場合など、基準値内であっても何らかの病気や異常を予測することができます。かかりつけ医に結果を報告し相談することで、健診をより有効に活用できるでしょう。また特定健診を受けている人と受けていない人とでは、 年間の医療費にも違いが出ています。グラフがあります。平成28年度岩出市国保の健診受診者未受診者における生活習慣病など一人当たりの医療費は、特定健診を受けている人は1717円、受けていない人は13176円です。健診を受けない理由は、今年3月に岩出市民ふれあい祭りで健診に関するアンケートを実施したところ、健診を受けない理由については次のような回答がありました。受けない理由1、忙しかったから。仕事が忙しくて健診を受けていないという方が多くいらっしゃいますが、生活習慣病は知らない間に進行しているかもしれません。自覚症状が現れてから医者にかかり、結果として長期の療養を余儀なくされる場合もあります。また忙しい方は不規則な食生活や運動不足にもなりがちで、生活習慣病のリスクが高まります。今年こそは検診を受けてみましょう。受けない理由2、健康だから。自分では健康だと思っていても気づかないうちに病気が進行している場合があります。検診は自覚症状のない段階で早期に気づくことができ、自分自身の体の状態を知る大切な手がかりになります。受けない理由3、病院にかかっているから。通院中、治療中という回答もありました。病院に通院していても医療での検査とは違う項目もあり、検診を受けて新たに発見されるものもあります。また特定健診を受けて生活習慣病のリスクが高いと判断された場合、保健師や管理栄養士などによる特定保健指導を受けることができます。特定保健指導は自分自身の生活習慣を客観的に見直すとても良い機会になります。年に1回特定健診を受けましょう。岩出市では国民健康保険加入者に特定健診を実施しています。平成27年度の受診率は 31.8% で、和歌山県平均とちょうど同じですが、全国平均 36% に比べて 4.2 ポイントも下回っています。このため岩出市では特定健診未受診者にははがきや電話で受診勧奨を行っていますが、なかなか受診率は伸びません。対象となる年代の方はぜひ年に1回特定健診を受診してください。特定健診を受けたらその後どうなるの？特定健診を受けた方には健診結果に加えて必要な情報をお知らせしています。また生活習慣病の発生リスクが高いと判断された方には、生活習慣を改善するために保健師や管理栄養士がサポートする特定保健指導を実施しています。特定保健指導って何をするの？保健師・管理栄養士の方にお話をお聞きしました。私たちはあなたの応援団です。聞き手、保健指導って食べ過ぎはダメ、お酒を飲んだらダメなど、いろいろ注意されるイメージがありますが、保健師さんの答え、特定保健指導は参加者がグループになり話し合いをしながら進める集団支援と、個別に面接してお話を聞く個別面接があります。指導というと注意されるようなイメージがあるかもしれませんが、皆さんの日頃の食生活など生活習慣などをお聞きし、見直すことができそうなことを一緒に考え、どれを実践するかを本人に決めてもらって6ヶ月間継続的に応援するもので、注意をしたりすることは全然ないですよ。管理栄養士さん、そうですね、以前参加された方に 怒られると思って構えていたけど、怒られなくてほっとしたっておっしゃっていた方がおられました。保健師さん、参加者の心強い相談相手になれたらいいですね。参加者を注意する立場ではなく、今後も元気に過ごしていくため、参加者の生活習慣の問題点の見直しの応援をする応援団と思っていただけると嬉しいです。検診結果の星印の理由がわかる。聞き手、特定保険指導に参加のメリットってあるのでしょうか。管理栄養士さん、6ヶ月間取り組んだ結果、実際体重が何キロも減った方もいらっしゃいますが、長年の生活習慣が積み重ねられたものなので、すぐに結果が得られないことも多いですね。3年連続参加して結果が出た方もいらっしゃいますよ。管理栄養士さん、体重が減るなど結果が目に見えなくても、翌年の検査の数値が変わったという方もいますね。ビールの本数を減らした結果、肝機能の数値が改善した方もいらっしゃいました。保健師さん、特定健診の結果を見たとき、星印がついている項目があっても、この星印を消すにはどうしたらいいのかが具体的にはわからないですよね。特定保健指導に参加していただければ、この星印の理由が分かって、自分はどうしたらいいのかを具体的に知ることができるのがメリットと言えるかもしれませんね。参加費は無料、特定保健指導をご活用ください。聞き手、最後に一言お願いします。管理栄養士さん、特定保健指導の対象になったからといって病気にかかっているわけではありません。10年後、20年後も健康な自分を想像して、現在の良くない生活習慣の見直しに一緒に取り組みましょう。保健師さん、何と言っても無料ですから、活用しない手はないと思います。特定健診の結果対象になった方は、ぜひ参加してくださいね。詳しくは岩出市役所電話 62-2141、 保険年金課国保年金係へお尋ねください。特集、特定健診についてでした。
情報トピックス、第12回岩出市民運動会のお知らせです。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、今年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様、お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月9日月曜日、体育の日、場所は大宮緑地総合運動公園です。雨天などで中止の場合は10月15日日曜日に延期します。運動会プログラムなど詳しくは市ウェブサイトに掲載します。また10月にはチラシを括弧配布します。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 までどうぞ。先月に引き続き、支え合い助け合う地域づくり講座受講生を募集します。この講座は5回連続講座で、顔の見える関係づくりを進め、日頃からお互いに気にかける見守りから、災害が起きた時でもご近所同士で助け合いができるような地域づくりを目指すものです。活動のヒントがいっぱい詰まった内容です。あなたも受講して地域で活躍してみませんか。皆様の受講をお待ちしています。対象は岩出市内にお住まい、または通勤通学している方で、今後地域づくり活動や活動の仲間づくりをしたいと思う方です。日程は10月10日火曜日、11月7日火曜日、12月5日火曜日、1月27日 土曜日、2月13日火曜日。時間はいずれも午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター視聴覚室、公開講座のみ多目的ホールです。定員は50人で先着順です。受講費用は無料です。申し込み期間は9月29日金曜まで。申し込み方法、氏名、住所、電話番号を福祉課総務係まで電話でお伝えいただくか、ファックスでお申し込みください。番号は 61-1632 です。地域づくり講座についてでした。
手話の基礎講座受講生募集のお知らせです。聴覚に障害のある方とのコミュニケーション方法の一つである手話を学びませんか？手話の基礎を楽しく学んで、聴覚障害者との会話を広げ、共に理解を深めましょう。対象は手話方針員養成講座の入門課程、テキスト、手話を学ぼう、手話で話そう、第1から第18講座を修了されている方、および修了見込みの方です。そして、岩出市内にお住まい、または通勤・通学されていて、誕生年月日が平成14年4月1日以前の方です。講習期間、昼間の講座は10月4日から来年3月14日まで、月2回から4回、水曜日の午後1時30分から3時までです。夜の講座は10月5日から来年3月15日まで、月2回から4回、木曜日の午後7時から8時30分までです。いずれも全19回あります。会場は総合保健福祉センターです。定員は先着順で各講座とも20人程度。受講費は無料。テキスト代3240円必要です。皆さんの参加をお待ちしています。申し込み期間は9月11日月曜日から22日金曜日までです。申し込みされる方は福祉課窓口にて受講申し込み書にご記入ください。また市ウェブサイトから受講申し込み書をダウンロードして郵送、ファックスまたは E メールでも申し込みできます。ファックスは 61-1632、E メールは福祉 fukushi-city@city.iwade.lg.jp です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課障害福祉係までどうぞ。手話の基礎講座受講生募集についてでした。岩出元気体操応援講座のお知らせです。あなたの地域でも取り組みませんか？この応援講座は、毎日健康的に過ごすためには欠かせない運動を地域の皆さんで自主的に取り組もうとしている団体を支援する事業です。応援講座では、理学療法士による岩出元気体操の指導と介護予防の講話、歯科衛生士による健康体操の指導と口腔衛生の講話、簡単な体力測定を行います。健康体操の講話、口という字です。地域の皆さんで介護予防の取り組みを行い、元気な地域を作っていきましょう。岩出元気体操ってどんな体操？高齢者の運動機能向上を目的に、転倒しにくい体と生活の不活発を予防する体操です。道具を使わずに簡単にできる体操です。スト ストレッチを中心にお口の体操なども行います。対象は地域の高齢者ですが、介護保険で要支援・要介護認定を受けている方も参加できます。岩出市からの支援内容は、地域の自治会館などを利用して地域で介護予防のための運動をしたいという団体に対し、初回3回の指導を行います。ただし次の条件を満たす団体です。1、実施場所の確保、椅子、テレビ、DVD デッキ、血圧計などは地域の方が準備する。2、参加者5人以上で週1回以上実施し、最低3ヶ月は継続するなどです。応援講座終了後の支援は、自主活動後6ヶ月ごとに理学療法士が出向き、自主活動が継続できるよう支援を行います。平成28年度はモデル的に2カ所実施、平成29年度はすでに4カ所から申し込みがあり、支援を始めています。申し込みなど詳しいお問い合わせは、市役所電話 62-2141 長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。岩出元気体操応援講座のお知らせでした。
LED 防犯灯設置補助金を創設しました。岩出市では、環境に優しい街づくりに向け、区・自治会などにおける経費節減、および温室効果ガスの排出量の削減を図るため、平成29年度から地球環境へ負荷の少ない LED 防犯灯を設置、器具交換する区・自治会などに対して、補助金を交付する制度を創設しました。補助金の交付対象は、季節の蛍光灯防犯灯を LED 防犯灯へ取り替える区・自治会などです。補助金の額は、LED 防犯灯の購入経費及び設置工事に要する費用の2分の1以内です。限度額は1基につき2万円。補助金の額に100円未満の端数があるときは、100円未満の額は切り捨てます。補助金の交付を受けるには、事前に次の書類を添えて補助金交付申請書を提出してください。季節防犯灯設置箇所一図、季節防犯灯現況設置写真、設置工事にかかる見積書の写しです。なお、申請前に取り替え工事を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。詳しくは、市役所、電話 62-2141、生活環境課、生活環境係へどうぞ。40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様へ、まだ今年の特定健診が受診できます。特定健診を受診して健康状態をチェックしましょう。特定健診は無料で受診できます。平成28年度は 31% の国保加入者が受診されました。来年1月31日水曜日まで、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した特定健診・個別健診を実施しています。この機会にぜひ健診を受け、ご自分の健康状態をチェックし、生活習慣病を予防しませんか？健診内容。基本項目は、問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、診察です。詳細項目は、貧血検査、心電図検査です。医療機関は次の通りです。岩出地区、伊藤内科、電話番号 69-2121、宇野内科 62-2101、大宮診療所 61-6151、 都野田胃腸肛門病院 62-9111 林循環器内科クリニック 62-3056 山崎地区胃腸肛門科家田医院 61-1212 神口内科クリニック 61-5252 塚本内科クリニック 67-3377 富田病院 62-1522 中今整形外科クリニック 62-5558 吉田クリニック 69-5404 根頃地区柿原胃腸科内科 61-2600 豊田内科 63-0297 藤原整形外科クリニック 67-3622 上岩出地区岩田医院 62-6705 宇田内科胃腸科 61-2055 上岩出内科脳神経外科 69-5500 川口クリニック 67-2334 木の川クリニック 62-0717 安川診療所 63-1688 弥生メディカルクリニック 62-7777 以上です。詳しくは保険年金課国保年金係へどうぞ。
平成29年度そら豆サポート研修会のお知らせです。この講座は岩出紀の川ファミリーサポートセンターそら豆サポートのスタッフ会員になるための6日間の講座です。育児中の方も受講いただけます。研修会の日程は9月13日水曜日、19日火曜日、29日金曜日、10月7日土曜日、14日土曜日、18日水曜日です。対象者は岩出市、紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある方です。会場は総合保健福祉センター3階視聴覚室。ただし、10月14日のみ2階研修室となります。定員は30人。定員になり次第締め切ります。参加費は無料です。申し込み締め切りは9月5日火曜まで。電話、ファックス、メールでお申し込みください。6日間の全講座の受講が原則ですが、一部の受講や再受講も可能です。一時保育があります。無料ですが、予約制で定員があります。場所は2階和室24畳です。テーマや内容など詳しいことは、岩出紀の川ファミリーサポートセンター、そら豆サポートへお問い合わせください。電話 0736-60-4337 ファックス 0736-60-4338 E メールアドレスは isora@comdesign-npo.com です。以上、そら豆サポート研修会のお知らせでした。
地域防災訓練について、岩出市地域防災訓練を10月22日日曜日に、市内6つの小学校および船山地区公民館で実施します。今年は風水害を想定した訓練を実施します。また、今年から実施時期を変更していますので、ご注意ください。 お問い合わせは市役所総務課内岩出市地域防災訓練実行委員会事務局へどうぞ。9月10日は下水道の日です。下水道の日は1961年著しく遅れていた下水道の全国的な普及を図る必要があることから、このアピールを全国的に展開するため全国下水道促進デーとして始まりました。岩出市では9月10日の下水道の日に合わせて市内各所で啓発活動を行います。公共下水道は皆様に接続をしていただかないことにはその機能を発揮することができません。岩出市では公共下水道への早期接続を図るために接続工事費の一部を補助する水栓化助成金制度と利子補給制度を設けています。また手続きなど詳細については相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。水栓化助成金について、助成額は供用開始から1年以内の接続で7万円、2年以内で5万円、3年以内で3万円となっています。それぞれの年数以内に計画確認申請が受理され、180日以内に工事が完了した場合も、その年数の助成額となります。また、それぞれの金額は上限です。工事費が助成額以内であれば、その工事費が助成額となります。利子補給制度について、接続工事費の支払いのために金融機関から受けた融資に対し5万円を限度に利子補給金を交付するものです。どちらの制度も新築家屋や事務所などは対象外となっています。また2つの制度を併用することはできません。お問い合わせは上下水道業務課下水道係へどうぞ。
新しく農業委員会の農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました。任期はいずれも平成29年7月20日からの3年間です。農業委員14人のお名前をお伝えします。林照彦さん、榎本春之さん、池田恒夫さん、藤井正治さん、吉村学さん、瀬田浩二さん、亀井博次さん、村山義信さん、上野源一さん、岸谷忠彦さん、戸場隆之さん、東由美子さん、辻清子さん、奥田喜内さん、以上の方々です。続いて農地利用最適化推進委員、こちらは6人いらっしゃいます。お名前と担当地区をお伝えします。時学さん、岡田、溝川、大町、高塚、清水、宮、西野、高瀬、備前、船戸、山崎担当。楠本康則さん、中黒、中島担当。福山東司さん、吉田、山、境谷担当。宮本英二さん、間に、原、西安城、金池、ゆくぼ、赤貝と、羽部、宗谷、金谷、畑担当。亀田康夫さん、根頃、森、堀口、今中、川尻、安城、押川、天ヶ辻、桜台担当。中村隆さん、茨本、中房、水須、野城野、山田、北尾池、南尾池、東坂本、新田広芝、 西国部担当です。以上、情報トピックスでした。
暮らしの情報。税・料金です。市税の口座振り替えをしませんか？税金は電話・電気・水道料金などと同じように預貯金口座から自動的に振り替え納税ができます。取扱い税目は市県民税、都市計画税を含む固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。取扱い金融機関は企業銀行、南都銀行、紀伊国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行和歌山支店、ゆうちょ銀行、郵便局です。次のことにご注意ください。口座振替依頼書は市内の取扱い金融機関または市役所税務課、保険年金課に備え付けてあります。ゆうちょ銀行、郵便局の依頼書は除きます。お申し込みには金融機関への通帳届出印が必要です。手続きに日数がかかりますので、お早めにお申し込みください。お申し込み時期によってはご希望に添えない場合があります。お問い合わせは市役所税務課納税係へどうぞ。固定資産税の納税義務者について。固定資産税は毎年付加期日の1月1日現在に土地・家屋・焼却資産などの固定資産を所有している方に納めていただく税金です。したがって1月2日以降に売買などで所有権を移転した場合や建物を取り壊された場合も1月1日現在の所有者が納税義務者となります。不動産の売買契約の際に税額の一部を買い主が負担する場合もあるようですが、これはあくまでも売買の当事者間が契約などによって決定するものであり、固定資産税の納税義務とは関係がありません。またこの場合、固定資産税はいつからいつまでの税金なのかという問い合わせがありますが、固定資産税は年税であるためそのような規定はありません。詳しくは市役所税務課固定資産税係へお問い合わせください。67歳から69歳の方へ、老人医療助成制度のお知らせです。岩出市に住所があり健康保険に加入している67歳から69歳の方で7つの資格要件を満たす方は老人医療助成制度の対象になります。申請窓口は保健医療係です。あなたが後期高齢者医療費保険者でないことなど7つの資格要件についての詳しいことは保険年金課保健医療係へお尋ねください。納期限のお知らせです。国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第4期の納期限は10月2日月曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の9月の夜間納税相談日は14日と28日の木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口までお越しください。税・料金でした。健康・介護です。後期高齢者医療制度に加入されている皆様へ、ジェネリック医薬品を使用した場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを8月下旬から9月上旬にかけ送付しています。患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、
ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。これはジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。お薬によってはジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。お問い合わせは後発医薬品利用差額通知コールセンターフリーダイヤル0120-530006または和歌山県後期高齢者医療広域連合電話 073-428-6688 へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所は紀の川市東大井電話 77-6410 診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分までです。和歌山市夜間休日応急診療センターは電話 073-425-8181 また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。一般不妊治療費助成事業について。不妊に悩むご夫婦の不妊治療にかかる費用の一部を助成します。対象となる治療は医療保険確保に規定する療養の給付が適用となる不妊治療。医療保険適用外の不妊治療のうち体外受精及び顕微受精を除く治療、治療開始前に行った不妊原因を調べるための検査などです。助成の対象は法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録していること。申請日において岩出市に夫または妻のいずれか一方が住民基本台帳に記載されていること、各種医療保険に加入していること、夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であることなどです。申請期間は治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。1年度につき3万円を限度に連続する2年間助成します。申請に必要な書類など詳しいお申し込みお問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。一般不妊治療費助成事業についてでした。休日歯科診療のお知らせです。9月の休館当番医は3日日曜日、中西歯科医院紀の川市内田電話 78-2233、 10日日曜日、えのき歯科岩出市西国部 63-3763、 17日日曜日、吉村歯科医院紀の川市岸川町長原 64-8111、 18日月曜日、青木歯科医院岩出市吉田 61-0889、 23日土曜日、安村歯科医院紀の川市名手市場 75-2202、 24日日曜日、田原歯科紀の川市岸川町前田 64-1080、 受診の際は電話で確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。
電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。9月の献血のお知らせです。9日土曜日、株式会社大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。以上、健康介護でした。
環境エコです。資源化可能な紙類の分別にご協力お願いします。岩出市では資源ごみの分別として新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パックなどの紙類、その他のプラスチック類、ペットボトルと衣類に分類しています。しかしながら燃えるごみの中にはまだまだ脱紙などが混入して出されています。紙類はきちんと分別すればゴミではなく資源としてリサイクルされます。紙類の分別によりゴミの減量化再資源化にご協力お願いします。チラシ、はがき、紙の箱、紙袋、包装紙などこれらはゴミではなく資源です。捨てるときは雑誌やチラシと一緒にして資源ゴミとして出しましょう。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。9月の不燃物と資源ゴミの回収予定日です。回収区域県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類不燃物回収日は6日・20日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日13日・27日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。ごみ集積施設等設置の補助について、岩出市ではごみ集積所の環境保全や公衆衛生の向上を図るため、ごみの飛散防止や鳥獣などによるごみの散乱防止対策として、ごみ集積施設の設置やネットの設置を行う区・自治会などに次のとおり補助を行っています。ごみ集積施設の補助率は、設置に要する経費の2分の1以内、補助上限額は10万円、補助対象は市内の一般家庭から排出されるごみ集積所で、ごみ集積所の携帯、ブロック済みなどのない置き場です。ごみ散乱防止ネットの補助率は、送料などを除く購入金額の3分の2以内、補助上限額は3万円。補助対象は市内の一般家庭から排出されるごみ集積所です。申請枚数はごみ集積所1箇所につき1枚です。受付期間は平成30年3月31日まで。ただし補助予定額に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。申し込みは区・自治会などの代表の方でお願いします。申請前に設置を行った場合は補助金の交付を受けることができません。申し込み方法などの詳細については事前に 生活環境課、廃棄物対策係までお問い合わせください。環境エコでした。
募集です。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第30期小学生を9月29日まで募集しています。詳しくは教育総務課学校教育係までどうぞ。平成29年度緑あふれるまちづくり表彰功労者の推薦を受け付けます。潤いのある緑豊かな生活環境を確保し、豊かさとゆとりを実感できる生活を実現するために、国および地方公共団体では毎年10月を都市緑化月間として、広く国民の理解と協力を得ることを目的に各種の行事を行っています。岩出市ではその一環として緑あふれるまちづくり表彰を実施しますので、次の要領で表彰される方の候補の推薦を募集します。表彰の対象は岩出市内にお住まいまたは活動している方で、次に該当する緑あふれるまちづくりをボランティア活動として行っている個人または団体です。公園緑地のまちづくり、地域のまちづくり、道路のまちづくり、河川などのまちづくり。推薦は区長、自治会長または市内の公共的団体などの代表者が行うものとします。推薦の締め切りは9月29日までです。推薦を受けた中から選考委員会で選考の後、市長が受賞者を決定します。表彰者には表彰状の授与を行います。申請用紙などは事業部都市計画課にて配布します。表彰は10月下旬岩出市役所にて実施する予定です。お問い合わせは都市計画課へどうぞ。第31回岩出市民ゴルフ大会参加者募集のご案内です。日時は9月12日火曜日、場所は紀伊高原ゴルフクラブです。プレー費は食事代込みで7440円、会費は1000円で当日徴収します。定員は100人、4人1組で1人までは他の市の方の参加もできます。お申し込みお問い合わせは岩出市ゴルフ協会事務局担当西中さんへどうぞ。電話 62-2178、 ファックス 62-2507 です。広告を募集します。広報岩出に載せる広告を募集しています。1枠1万円で2枠3枠もあります。6ヶ月以上の継続掲載で1枠8000円になります。市ウェブサイトの広告もあります。詳しくは市長公室へどうぞ。募集でした。
講座催しです。成人講座、今月は運転免許更新と交通安全の講演です。講師は岩出警察署交通課長広海康弘さんです。日時は9月16日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。今月は熱中症の予防についての講演です。講師は大塚製薬大阪支店和歌山出張所販売促進担当久富健太さんです。ふれあい学級は 各地区公民館で行います。時間はいずれも午後1時30分からですが、公民館により日にちが違いますので、詳しくは障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。またふれあい学級生を随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。ご参加お待ちしています。根ごろじ宝物展を開催します。根ごろじの能面、能面を中心に参考文献や写真、パネルなどの展示を行います。場所は民族資料館1階企画展示室。期間は9月13日水曜日から10月16日月曜日、午前9時から午後5時まで。資料館への入館は午後4時30分までです。展示期間中の休館日は9月19日、26日、10月3日、10日、いずれも火曜日です。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。旧和歌山県会議事堂、重要文化財指定記念公園があります。日時は9月11日月曜日、午後6時から7時30分の予定です。場所は旧和歌山県議会議事堂1条閣。定員は200人。参加費は無料です。内容は東京文化財研究所長亀井信夫さんによる記念公演と地元岩手チェンバーアンサンブルによるミニコンサートです。申し込み期限は9月4日月曜日まで。事前にメールまたはファックスで参加申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは和歌山県文化学術課、電話 073-441-2050、 ファックス 073-436-7767、 E メールは e022101-pref.wakayama.lg.jp です。没後120年陸奥宗光シンポジウムを開催します。日時は9月23日土曜祝日午後1時30分から4時まで。場所は旧和歌山県議会議事堂1条閣。定員は300人。参加費は無料です。内容は東京大学名誉教授三栗谷隆さんによる基調講演とパネルディスカッションです。申し込み期限は9月15日金曜日まで。事前にメールまたはファックスで参加申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは和歌山県文化学術課、電話 073-441-2050、 ファックス 073-436-7767、 E メールは e022101-pref.wakayama.lg.jp です。フラットシアター、今月は人生彩りを上映します。高齢化と過疎化が進む徳島県の上勝村でシルバー世代の女性たちが中心となり、葉っぱを料理の妻として販売するビジネスが大成功を収めた実話を映画化。キャッチフレーズはもう一花咲かそう。日時は9月8日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室。入場は無料。先着100人です。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。 ピアサロンに参加してみませんか。認知症の方を介護されている家族の交流会です。今回は認知症サポート医である安川先生をお招きし、認知症に関する講義や皆さんで気になることなどを話し合う場も設けています。日時は9月26日火曜日午後1時30分から3時まで、場所は総合保健福祉センター3階会議室 B、 講師は安川診療所安川修さんです。認知症の方を介護されているご家族や関係者が対象です。認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お問い合わせは長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。食べちゃえキノカはグルリンラリー第2弾について、サイクリングマップ食べちゃえキノカはに掲載されているキノカはサイクリストおもてなしスポット、各店を自転車で巡るラリーイベント、自転車の種類は問わないので、お子様からご年配の方までどなたでも参加できます。応募者の中から抽選で豪華商品をプレゼント。開催期間は9月1日金曜日から11月30日木曜日まで、応募締め切りは12月4日月曜日、消印有効です。お問い合わせは紀の川エリア観光サイクリング推進協議会事務局、電話61-0014へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。避難準備情報などの名称変更について、内閣府は平成28年の台風10号による水害において、高齢者施設での避難準備情報に伴う避難行動が適切に取られなかったことを重く受け止め、高齢者などが避難を開始する段階であるということを明確にするため、避難準備情報の名称を避難準備、高齢者等避難開始に変更しました。岩出市においても今回の名称変更に伴い、災害発生もしくは発生の恐れがある場合は新たな名称で避難情報を発令します。お問い合わせは総務課危機管理係までどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。違法迷惑駐車はやめましょう。道路上に車両を駐車すれば道路の見通しを妨げます。車の陰から子どもなどが飛び出し交通事故につながる恐れがあります。また進路を塞ぐことにより交通渋滞や通行の支障にもなります。さらにパトカーや救急車などの緊急車両の通行にも支障が出ます。交通ルールを守り、違法迷惑駐車は絶対にやめましょう。通勤・通学時間帯の交通事故が多発。午前8時から9時までの間、午後6時から7時までの間の通勤・通学時間帯に交通事故が多発しています。通勤・通学時間帯は交通量が多いのはもちろん、特に朝の出勤・通学時には遅刻しないようにと普段より速度を出してしまったり、安全確認を怠ってしまいがちで、それが交通事故につながっています。交通事故を防止するためには、心にゆとりを持った運転が大切です。通勤・通学にかかわらず、出かける際は早めに出発するなど、時間にゆとりのある行動を心がけ、安全運転に努めましょう。お問い合わせは、岩出警察署、電話 63-0110 へどうぞ。和歌山市から自治体連携に関する アンケート調査のお知らせです。人口減少、少子高齢社会においても活力ある社会経済を維持するため、国は自治体が連携して事務を処理することを推進しています。和歌山市では岩出市を含む近隣自治体との広域的な連携に関する検討を進めており、その基礎資料とするためのアンケート調査を実施します。このアンケート調査は岩出市内に在住の15歳以上の方の中から無作為に選んだ方を対象にお願いするものです。対象の方には9月以降にアンケート調査票を送付いたしますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。お問い合わせは和歌山市役所企画課、電話073-435-1015へどうぞ。就業構造基本調査実施のお知らせです。総務省統計局では10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的としており、国が実施する統計調査のうち、統計法により特に重要なものとされる基幹統計調査です。9月下旬から調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、回答にご協力いただきますようお願いいたします。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係へどうぞ。和歌山労働局では労働トラブルの相談窓口を設置しています。解雇、パワハラなどの労働問題全般について、電話や面接での労働相談を行っています。労働者、事業主、どちらからの相談もお受けします。予約は不要、ご利用は無料で専門の相談員が対応いたします。相談者の方のプライバシーの保護に配慮した相談対応を行っていますので、お気軽に最寄りの総合労働相談コーナーにご相談ください。相談コーナーは和歌山労働局各労働基準監督署内に設置しています。相談受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。お問い合わせは和歌山労働局雇用環境均等室、電話073-488-1170へどうぞ。9月10日から16日は自殺予防週間です。9月10日の世界自殺予防デーから1週間は、自殺予防に関する理解を深めていただくための自殺予防週間とされています。我が国の自殺者の数は平成10年以降連続して3万人を超える状態が続いていましたが、平成24年に15年ぶりに3万人を下回りました。以降4年連続で3万人を下回っていますが、依然として多くの人が自ら命を絶たれています。平成28年における全国の自殺者の数は21,897人、人口10万人に対して 17.1 人、和歌山県では237人、人口10万人に対して 23.84 人でした。警察庁統計によります、自殺の要因は一つではなく、社会構造、経済的要因などが絡み合った複雑な問題が背景にあると言われています。自殺を未然に防ぐために、自分や周囲の方の心の健康、命の大切さについて考えてみませんか。あなたにもできる自殺予防のための行動、気づき、家族や仲間の変化に気づいて声をかける、傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける、 つなぎ、早めに専門家に相談するよう促す。見守り、温かく寄り添いながらじっくりと見守る。お問い合わせは福祉課へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月はお疲れ様です。まず左手首あたりを右手握り拳で2回叩く。次に右手を手刀にして上に上げます。これでお疲れ様を表します。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。少林寺拳法創始70周年記念2017年少林寺拳法和歌山県民体育大会が6月25日紀の川市民体育館で行われました。単独演舞小学2年生の部参院山下ノアさんでした。岩出市ペタンク協会6月定例会が6月27日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位藤本俊春さん、藪下進さん、上中久子さん。2位吉本勲さん、藤田久子さん、吉田福子さん。3位西川克美さん、細谷小夜子さん、川端優子さんでした。第26回全国小学生バドミントン選手権大会和歌山県予選会が7月9日広川町民体育館で行われました。男子の部シングル小学6年生以下の部3位村田優さん、小学5年生以下の部1位山本春樹さん。女子の部ダブルス小学6年生以下の部2位今井くるみさん、津田かはるねさん。3位岩橋小ゆめさん、西畑あかりさん、小学4年生以下の部1位正林ういなさん、山本かれんさん。3位田村春日さん、田中せりかさん。シングル小学6年生以下の部1位吉川真央さん、小学4年生以下の部2位吉川理央さん。男女初心者の部ダブルス1位岡野蓮華さん、黒田夏樹さん。2位長谷川心乃さん、鉄沢光さんでした。第46回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が7月13日根頃若者広場で行われました。男子の部50人参加。1位谷本武雄さん、2位奥村克美さん、3位大野光雄さん。女子の部34人参加。1位藤田妙子さん、2位坂井野博美さん、3位村山久子さんでした。以上大会結果でした。緑化センターのお知らせです。9月上旬より水浮葉、下旬には紀伊上楼ホトトギスやバラが見ごろを迎えます。展示会のご案内です。森のキノコ展が9月16-17の土日にあります。16日は午後1時から4時まで、17日は午前9時から午後4時までです。黒潮アイラン会の秋の展示会が9月23日24日の土日、午前9時から午後5時まで。秋の商品盆栽展が10月7日土曜日から9日月曜日の午前9時から午後4時30分まで。古典植物と山野草展が10月7日8日の土日、午前9時から午後5時まであります。 教室のご案内です。きのこ観察会が9月17日日曜日午後1時30分から3時30分まで。参加費無料、事前申し込みもいりません。10月の寄せ植え教室が8日日曜日午後1時30分から3時まで。参加費1800円、事前申し込みが必要です。イベントがあります。和歌山の木で作ろう木工体験が10月8日日曜日午前10時から午後3時まで。参加費無料、事前申し込みはいりません。材料がなくなり次第終了します。9月の休園日は毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センターへどうぞ。電話 62-4029、 ファックス 63-2570 です。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第6回。中央小学校6年、南出沙羅さん。一つの心を束に。この世の中には、見た目でわかる障害を抱えている方、見た目ではわかりにくい内面的な障害を抱えている方がいます。みんながみんな、同じ障害を抱えているわけではありません。目が不自由な方や耳が不自由な方、体が不自由な方、そして病気を抱えて生まれてきた方などの人たちです。一人一人個人差はあったとしても、障害という負担を抱えながら生きている方たちの辛さは皆同じなのです。ですが、見た目でわかる障害の方には、みんなが親切にしてくれたり、好意的に対応してくれたりすると思うのですが、見た目では分かりにくい内面的な障害の方への対応はどうでしょうか。例えば、両者の障害の方に嫌なことをされた場合、見た目では分かりにくい障害の方に対しては、見た目で分かる障害の方よりも怒りを向けてしまうことがありませんか。私は実際、そういう場面を目にしたことがあります。その時私はどうしてそうなるのだろうと思いました。でも私自身はどうかと問いかけたことがあります。私は幼い頃に内面的な障害を抱えた子と出会いました。その子には特別扱いをして接するのではなく、一緒に遊んだり、たくさん喧嘩をしたりもしました。この子と一緒にいて思ったことがあります。健常者も障害者もどちらにも違いはなく、みんな同じ感情と心を持つ一人の人間です。そのような方たちに、汚い、気持ち悪いなど言葉にしたり、態度で表したりしていじめる人や、社会的な大人たちまでもが同じようなことをしている姿を目の当たりにしたとき、胸が震えるくらいの怒りがこみ上げてきました。そして、こんな社会全体からの視線を変えてあげられない無力な自分にとても腹が立ちました。私は一度、障害を抱えた子たちが通う支援学校の運動会の応援に行きました。そこでのみんなの気迫と笑顔に驚かされました。私たちよりも一つ一つのことに一生懸命取り組み、真面目に笑顔も絶やさず、時々笑いも起こるほど、見ている方もとても楽しかったです。サービス精神も旺盛で、たくさん話しかけてくれました。そのような子たちの純粋さに感動しました。そんな中、夏休みに入り、悲しいニュースが飛び込んできました。何人もの障害の方が殺されてしまうという事件でした。犯人が殺した理由は、障害者なんて死ねばいいと思ったからだそうです。この世に奪っていい命なんてありません。みんな懸命に生きているのですから。本当に胸が痛み、とても悲しくなりました。私はこの作文を書くにあたって、 障害を抱える子のお母さんに取材をさせていただきました。そのお母さんは、どんな人でも一人一人人間らしく生きる権利がある。そんな国に社会全体がなってくれると嬉しいと語ってくれました。今私たちができることは、言葉や行動だけの見た目のパフォーマンスではなく、一人でも多く心から障害の方を受け止めることだと思います。今の世の中、強者だけが集まり、強者の国として成り立っていけばいいわけではありません。健常者も障害者もみんなで助け合いながら、一つの国として成り立っていくべきだと思います。いつかみんなが共に支え合い、生きていけるような人間同士の差別のない社会になってほしいです。人権作文でした。
子育てコーナー。みんな集まれ岩手っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。10月の日程と内容です。0歳児は10月13日金曜日と20日金曜日、1歳児は3日火曜日と10日火曜日で、定員はそれぞれ10組ずつ。2歳児は2日月曜日と23日月曜日で15組ずつです。内容は文化祭展示の作品作り。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日は0歳児が9月13日水曜日から、1歳児が14日木曜日から、2歳児が15日金曜日からです。いずれも午前9時から午後5時までの間に電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。子育て講座のお知らせ。テーマは子育て楽しく、みんながみんな豊かな育ちをについてです。9月26日火曜日午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。講師は桃里常務理事長船木英子さんです。対象は子育て中の保護者で、定員は20組です。1歳以上の一時保育があります。ご希望の方は9月4日月曜日からお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。岩手市母子保健推進員による子育て広場あいあい。一人ぼっちのお母さん、お友達を探しているお母さん、出かけてみませんか。子育てに悩んでいるお母さん、お父さん、話してみませんか。自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか。違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか。さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にどうぞ。絵本の読み聞かせや手遊びもするよ。今月は9月13日水曜日の午前9時30分から11時30分までで、この時間中でしたら自由に入室・退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。持ち物はお子さんに必要なもの、ただし飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 までお問い合わせください。子育て支援サイト。 岩出市の子育て支援サイトでは、子育て支援サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様のお写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。総合保健福祉センターで行う9月の保健事業の予定の中から2つお知らせします。パパママ教室、妊婦教室は26日火曜日で、内容は4ヶ月までの赤ちゃんとお母さんの体操。栄養教室、離乳食は4日月曜日で、内容は離乳食についてです。いずれの教室も受付時間は9時45分から10時までで予約制です。詳しくは保健推進課保健推進係電話 61-2400 までお問い合わせください。
児童手当の現況届更新の手続きの提出はお済みですか？現在児童手当を受給している方は子どもの養育状況を確認するために現況届の提出が必要です。まだ提出ができていない方は早急に子育て支援課まで提出してください。郵送でも結構です。未提出の場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。なお、平成29年1月2日以降に岩出市に転入された方は平成29年度児童手当用所得証明書の添付が必要です。これは平成29年1月1日の住所地で取得できます。また受給者と児童が別住所岩出市外の場合は児童の属する世帯全員の住民票の添付が必要です。お問い合わせは子育て支援課児童福祉係へどうぞ。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。犯罪を企てようとする者は声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がると言われています。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは教育総務課学校教育係までどうぞ。岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。ひまりちゃん1歳、毎日保育園も頑張ってます。元気いっぱい楽しい毎日です。あんちゃん1歳、いつもニコニコあんちゃん、お兄ちゃんと仲良くいっぱい遊ぼうね。ジュカちゃん2歳、ニコニコ笑顔のジュカちゃん、兄と姉と仲良く育て。この年齢は申し込み時のものです。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集します。応募方法です。お名前、振り仮名をつけてください。生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。11月号掲載の締め切りは9月22日金曜日です。応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレスは公室koushitsu@cityciwa.iwade iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
9月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。9つあります。1、消費生活相談。5日19日火曜日午後1時から4時まで、岩出市役所1階第1会議室 B で行います。お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2、行政相談。20日水曜日午後1時から3時まで、根室地区公民館会議室で行います。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。12日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談。4日月曜日から10日日曜日の午前8時30分から午後7時まで、電話で相談に応じます。ただし土曜日曜日は午前10時から午後5時までです。暴行・虐待などの高齢者や障害者をめぐるさまざまな人権相談です。相談は無料、秘密は厳守されます。お問い合わせは電話 0570-003-110 へどうぞ。全国共通です。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターも相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センターへどうぞ。青少年センターの電話は61-7007です。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。6、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。7、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。8、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が那賀振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談もあります。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。9、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事・事故・民事・行政・労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事・登記相談を行います。 ふれあい何でも相談は、すべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告2件お知らせします。まず、児童発達支援事業、子どもの家。子どもの家では、言葉やコミュニケーションの発達に遅れやつまずきがある就学前の0歳から6歳の幼児とその保護者を対象に支援を行っています。少人数制で個別支援を行っていますので、集団生活に不安があっても安心して通っていただけます。児童支援のエキスパートでもある臨床発達心理士を迎え、バリエーション豊富な支援プログラム、保護者支援が充実しています。お気軽にお問い合わせください。毎週木曜日、親子体験実施中、予約がいります。詳しくは放課後等デイサービス、児童発達支援事業 NPO 法人ロッツへどうぞ。住所は郵便番号 649-6211 岩出市東坂本 69-1 電話 0736-60-3686 ファックス 0736-60-3687 ホームページアドレスは http://www.solana.bi/lots です。詳しくは紙面の QR コードをご利用ください。医療法人弥生会、弥生メディカルクリニックと介護老人保健施設弥生園をご紹介します。弥生メディカルクリニックは、整形外科、リハビリテーション科、内科、糖尿病内科があります。診療時間はいずれも月曜日から土曜日まで、午前9時から12時までと、午後4時から7時まで。整形外科、リハビリテーション科は、木曜日と土曜日は午前中のみ。内科、糖尿病内科は、水曜日と土曜日は午前中のみで、木曜日は午後2時から5時30分まで。お問い合わせは、岩出中房139弥生メディカルクリニック、電話 0736-62-7777 へどうぞ。介護老人保健施設弥生園では、次のような事業を行っています。施設入所、施設短期入所、居宅介護支援事業所、通称リハビリテーション、訪問看護ステーション弥生、訪問介護、訪問リハビリテーションがあります。詳しくは、岩出市中房380、介護老人保健施設弥生園、電話 0736-61-1551 へどうぞ。弥生会のホームページアドレスは http://www.yaeikai.com/ です。広告でした。
青少年健全育成コーナー、第12回岩出市青少年育成市民大会のお知らせです。青少年が夢と希望を持ち、生きる力を身につけ、たくましく健やかに成長していくことを願い、より一層青少年への理解を深め、健全育成の意識の高揚を図り、家庭、学校、地域が今何をすべきかを考える機会として開催します。日時は9月2日土曜日、
午後1時30分から。場所は岩出市立市民総合体育館小ホールです。内容は表彰状授与、小中学生絆ポスター優秀作品の賞状授与、中学生による少年の主張作文発表、甘辛亭チキンさんによる子ども落語、長高等学校吹奏楽部演奏発表などです。司会は長高等学校放送部員、岩出第二中学校生徒が務めます。入場料は無料。主催は岩出市青少年育成市民会議です。当日は手話通訳します。また各地区育成会の活動状況の紹介、小中学生の絆ポスター展示コーナーを設置しています。甘辛亭チキンさんを紹介します。現在中央小学校に通う5年生、小学2年生の春、ボランティア団体和歌山楽楽会の子ども落語ワークショップに参加し、落語の面白さに出会う。昨年宮崎で開催されたキムカの国子ども落語全国大会小学生の部において初めて参加し、最優秀賞を受賞。現在は月1回の落語ワークショップのほかに、地域イベントや社会福祉施設などでの出張寄席に出演しています。紙面には甘辛亭チキンさんが落語を語っているところと、昨年の大会の様子の写真が載せられています。青少年健伝育成コーナーでした。
図書館へ行こう。図書館の行事をお伝えします。映画会と交流サロンが9月12日火曜日午後1時30分から大会議室で催されます。先着100人です。映画のタイトルは優しい本泥棒、上映時間131分です。孤独な少女が本をきっかけに心を開き、本を通じて人々と触れ合い成長していく様を、ナチス支配下のドイツを舞台に描いた感動の物語。上映会の後、映画の感想や普段読んでいる本のことなど、参加者同士で話す場所として1時間程度会場を開放します。図書館 DVD 上映会が9月30日土曜日午後2時から大会議室で行われます。先着100人です。タイトルは頑張れルルロロ、二人っていいね。上映時間25分です。9月のお話し会をご案内します。図書館ボランティアによるお話し会は3日10日がお話しドロップス、17日24日がお話の扉、いずれも日曜日午後1時30分からお話室で行います。9日土曜日はお話の時間、午後2時から総合保健福祉センター図書室お話室で行います。図書館スタッフによるお話会お話パレットは23日土曜祝日午後3時から岩出図書館のお話室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。展示コーナーから2つの展示をご案内します。地震図書コーナー。図書館で所蔵している資料の中から、地震についての本を展示します。地震はいつ何時起こるか分かりません。いざという時に慌てず行動するために、これを機会に地震について考えてみてはいかがでしょうか。もう一つは科学道100冊展示コーナーです。科学の面白さ、深さ、広さを伝える科学道100冊で紹介されている図書館所蔵の本を展示します。先着順で科学道100冊のブックレットを差し上げます。 いずれの展示も9月2日土曜日から10月1日日曜日まで行われています。図書館の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は1日金曜日と毎週木曜日、19日火曜日、25日月曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は同じく1日金曜日と毎週木曜日、そして18日月曜日と23日土曜日です。19日火曜日と25日月曜日は閲覧のみとなっています。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館へどうぞ。電話 62-7222、 ファックス 62-7150 です。図書館へ行こうでした。町の話題、和歌山県内の魅力を発信。7月15日、旧和歌山県議会議事堂一条閣においてクールジャパン推進会議 in 和歌山が開催され、会議では歴史や文化などの情報発信について議論されました。もしもの時のために、7月21、24日、市内の中学校では災害を想定した防災訓練を実施しました。生徒らは初期消火訓練や応急救護訓練などを学び、体験しました。紙面には人形を使った人工呼吸の仕方や消火器を使う訓練の様子など4枚の写真が載せられています。暑さに負けず泥だらけ。7月31日、今年も泥オリンピックが開催され、参加者は泥だらけになりながら各競技を楽しまれていました。市外では兵庫県からの参加者もあり、会場は盛り上がりました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
第12回岩出市文化祭について、広げよう文化の輪、展示作品募集中です。申し込み締め切りは9月15日金曜日まで。申し込み先は市内各地区公民館、市役所障害学習課です。展示期間は10月28日土曜日、午前10時から午後5時まで、29日日曜日、午前9時から午後3時30分まで、会場は岩出市立市民総合体育館です。搬入は27日金曜日、午前9時から午後2時の間に、搬出は29日日曜日、午後3時40分から5時までにお願いします。その他、詳しい出品規定などは、申し込み先、各施設の掲示ポスター、市ウェブサイトをご覧いただくか、事務局 62-2141 までご連絡ください。陶芸体験コーナー参加者を募集します。3回に分けて行われます。日程は10月28日土曜日午前10時からと、同じく28日午後1時30分から、29日日曜日午前9時からで、定員はそれぞれ15人です。場所は岩出市陶芸館3ホール、材料費は500円程度です。陶芸体験ご希望の方は9月29日金曜日までに、岩出市文化祭実行委員会事務局に電話でお申し込みください。なお、定員になり次第締め切らせていただきますので、ご了承ください。お問い合わせは、第12回岩出市文化祭実行委員会事務局電話 62-2141 へどうぞ。
岩出市文化祭についてでした。日常生活の移動手段に、お買い物にバスを活用してみませんか。岩出市では次のようなバス路線を運行しています。目的に合わせてぜひご利用ください。岩出市巡回バス。岩出市内を3コースで巡回。市役所や図書館、JR 岩出駅などへのお出かけやお買い物に大変便利です。また、時刻表の見直しを行いました。主な変更点は次の通りです。バス路線図を岩出市地図上に記載。時刻表サイズを拡大しました。バス発着時刻の変更はありません。変更後の時刻表は、市役所など各公共施設に設置し、また市ウェブサイトからもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。紀の川コミュニティバス。岩出市と紀の川市内を巡回。岩出市役所や紀の川市役所、公立長病院、岸川方面に向かいます。岩出市巡回バスと岩出市役所や JR 岩出駅で乗り継ぎができます。大阪方面路線バス。JR 岩出駅、泉砂川駅、南海本線垂井駅を結ぶ路線、通勤・通学に便利です。なお、一部の便はイオンモール泉南や臨空駅、アウトレットまで路線を延長していますので、お出かけやお買い物にぜひご利用ください。お問い合わせは総務課総務係へどうぞ。バス活用についてでした。最後に、平成29年7月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,915人、そのうち男性26,028人、女性27,887人、世帯数22,517世帯です。以上、声の広報岩出2017年9月第138号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 kousitytsu@cityiwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。